私の正しいものは信仰によって生きる。もしひるむようなことがあれば、そのものは私の心にかなわない。しかし、私たちはひるんで滅びるものではなく、信仰によって命を確保するものです。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。昔の人たちは、この信仰のゆえに神に認められました。信仰によって私たちは、この世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。アーメン。宣教、主の山に備えあり、と題して末盛牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。それでは共に御言葉を聞く前に、今日も周りの方、お近くの方とご挨拶をいたしましょう。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この朝愛する皆様と共にあなたに名を呼ばれ、あなたの教会に来ることが許されましたことを心より感謝いたします。誰一人自分の力で来れたものはおりません。ただ聖霊の御翼に乗せられて、あなたの恵みゆえに今ここで礼拝を捧げることから新しい習慣が始められますから、ありがとうございます。どうぞ今朝もあなたの御前にひれ伏し、私たちが霊と誠を尽くして礼拝を捧げるものとなれますように、今一度私たちの心を沈めてくださり、聖霊様あなたがご内住くださり、どうぞあなたの御声をしっかり聞くことができますように、私たちの心を今開いてください。御言葉がなければ私たちは歩むことができません。御言葉への植え替わきを持って、私たちが今あなたの御言葉を聞くことができますように助けてください。またここには来ることのできない多くの兄弟姉妹、辞める者たちがおります。主をどうぞそれぞれの人たちを憐れみ、また癒しの一週間となさせてくださいますようにお願いいたします。またここに集いし私たちも様々な痛みや戦いの中にありますから、今日も語られるあなたの命の御言葉が私たちの力となり、解決となり、癒しと回復となりますように心よりお祈りいたします。すべてあなたの御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、週の初め、今朝も聖霊様の助けに預かり、このようにして礼拝を捧げられますことを心から感謝いたします。先ほども弥生姉妹のお祈りにありましたように、本日午後1時半から狛江教会の皆様と共に第12回キリスト教一祈祷集会を行います。この集会は全世界でこの時期行われている集会でありますけれども、キリスト教協議会と、そしてカトリック中央協議会、この二つがですね、プロテスタントカトリックが一つとなって福音宣教のために祈る、そのような集会であります。12年目になりましたので、年を重ねるごとに私たちも狛江教会の皆様と親しさをですね覚え、また1年のこの始まりにお会いできることを楽しみにしております。狛江の地の魂の救いのために建てられた教会が一つとなって祈るということは、何よりも主の御心でありますから、その御心を私たちが行うときですね、本当に私たちのうちには喜びと感謝が溢れていきます。この集会ですね、午後の集会も主に期待して参りたいと思います。そして、皆様ご準備はよろしいでしょうか。山かけはなされましたでしょうか。山かけでしたね。はい、今朝のメッセージはですね、特に熱心にお聞きいただき、聖書箇所をですね共に開かれたらいいんじゃないかなというふうに 思います。もしかしたらですよ、もしかしたら役に立つ箇所がですね、語られるかもしれません。さて今朝は主の山に備えありと題して御言葉を取り継がせていただきます。先週はですね、この御屋教会の泊文蔵先生の娘さんであられる美智さんがですね、58年の生涯を終えて15年に及ぶ闘病生活を通してその戦いを立派に戦い抜かれ、賛美と祈りの中で天国へ凱旋されたそのお証をさせていただきました。そして私たちも一人一人に与えられたこの信仰のレースを最後まで走り抜くことができるように共にお祈りいたしました。今朝の教会学校ではサウル王様が神の人サムエルを通して語られたこの主の御言葉に聞き従うことができず、王位から退けられていくその箇所を学びました。このところはとても厳しい箇所であり、また悲しいですね、箇所であり、決してこれを誰一人、人ごとのようにですね、聞くことができないところであります。サウル王様は最初、神様に選ばれたとき、私はイスラエルで最も小さな部族です。その中でも私は最も小さきものです。という謙遜がありました。けれども時が経つとともに神様の恐れがなくなり、不従順になり、そして傲慢の罪によって失脚していきます。結局ですね、私たちが聖書を読んで学ぶことは、神様に従わない、また不従順、そのようなものの背後にあるのは何かというならば、不信仰であるということ。結局信じることができない、信頼することができないゆえに委ね、すべてを捧げることに私たちは常に躊躇してしまう。いや、もっとこっちの道の方がいい道があるんじゃないだろうか。私にはもっといい方向があるんじゃないだろうか。そのように、最初はですね、サウロも何もわからない状況で召されてますから、いや、私のようなものがどうしてあなたの御用をすることができるでしょうか。私たちの信仰の始まりもそうだと思います。今日ヘブライ人への手紙で、初めの頃を思い起こすように、そのようにありましたけれども、全く何の知識もない中で、神様の恵みに感動し、イエス・キリストの愛に感動し、御言葉に感動し、そしてイエス・キリストを信じます。皆さんそのような中で、私も含めですね、バプテスマを受けられたのではないでしょうか。あるですね、以前も、私の通っている歯医者さんの話をしたことがあるかと思いますけれども、そこでですね、ある時私が歯の治療をしていました。そしたらですね、その隣に、様子は見えないんですけど、カーテンがかかっているのは見えないんですけれども、その隣に来ている方が先生から治療方法の説明を受けていらっしゃいました。多分ですね、年配の方だと思いますけれども、そしてその方がですね、先生が説明して、こういう方法もこういう方法もあります。けれども、私はこういう方法がいいんじゃないかと思います。どうでしょうかとですね、その患者さんに聞かれていました。そしたらですね、そしたらその患者さんが、先生のおっしゃる通りにいたします。私は何の知識がありませんので、何の知識もありませんので、先生がいいと思われるその通りにいたします。私はそれを聞きながら、すごい従順だなとですね、思いました。でもそれは、なぜかというならば、その方が言ったように、何の知識もありませんから、一番いい方法を先生が知ってるからですね。まさにそうです。信仰の歩みにおいて私たちは、すべて聖書を理解したから信じたのでもない、学んだから信じたのでもない、そうではない、ただ神様の恵みの中で、何もない私を、神様が信仰を与えてくださった。その喜びの中で感動し、けれども私たちもまた、時が経つにつれて、いろいろな知識が私たちの中に入り、また様々なこの地上で生きていく中で、当然必要な知恵や知識が私たちの中で優先されていく。常識、この世の常識が優先されていくとき、私たちもまた例外ではない、サウロのようにだんだん不信仰になり、自分が思う方向を選び取ろうとしていく。そこで、今朝ですね、教会学校で、最も神様が喜ばれることは、どんな生贄よりも、どんな奉仕よりも、主の御声に聞き従うことである。 そのことをですね、大変有名なサムエル記の御言葉ですけれども語られました。今朝私たちは御言葉を通してこの信仰を学ぶ。知識で終わらず、イエス様が言われたように信じないものではなく信じるものになりなさい。そして信じるものに与えられる神様の恵みがどれほど大きく豊かなものであるか、そのことを私たちは知り、そしてそれを述べ伝えていく、その力を燃えて、今日ここからですね、それぞれの場所に帰っていくものでありたいと願うわけであります。私が紹介するまでもなく、アブラハムという人は、それこそ自分に与えられた信仰のレースを立派に走り抜いた、そして私たちの信仰の父となりました。今朝購読した創世記22章、創世記22章においてアブラハムの信仰がついに完成していった、その次第が記されています。アブラハム当時は、まあ最初始まったところにおいてはアブラム、そのようにですね書かれておりますけれども、12章の一節、創世記12章の一節で、あなたは生まれ故郷の父の家を離れて私が示す地に行きなさい。そのように神様の御声を聞き、ハランというですね、場所を出発いたします。まあ、遊牧民族は、一定のですね、場所に留まることをせず、羊やこの牛を飼いながら、また水を求めて、まあ、旅をしていくわけであります。それが生活なわけですけれども、アブラハムの家族も遊牧民族として、移動しながら生活しておりました。ですから、アブラハムがハランを出るということはですね、特別不思議なことではなかったかもしれません。けれども、アブラハムがハランを出発したことは、そのような家系の中で育ったから、遊牧民族しての行動ではなく、言うまでもない信仰者としての行動でありました。それは、12章一節に記されている通り、約束の地に行きなさい。父の場所を離れて、御言葉に従って出ていくように。アブラハムはそのような神様の御言葉を聞き、そして生まれ故郷を捨てて従っていきました。そして13章、14節ですね。ちょっとざっと開きたいと思いますけれども、13章の14節では、17ページ。さあ、目を上げてあなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。見える限りの土地をすべて私はとこしえにあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫を大地の砂粒のようにする。大地の砂粒が数えきれないようにあなたの子孫も数えきれないであろう。そのように13章14節で語られ、ついで15章1節、恐れるな、アブラムよ。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいであろう。そして4節、あなたから生まれるものが後を継ぐ。そしてさらに17章の1節、私は全能の神である。あなたは私に従って歩み、全きものとなりなさい。たびたび、アブラハムに語られるその御声を、アブラハムはたびたび聞きながら、そして次に進んでいきました。ハランの地を出発したのが75歳の時。これは近代的標準で言うとですね、照らすならば30から35歳ぐらいであっただろう。まあそのように言われておりますけれども、それが語られて続けてきた神様の約束が実現したのは、なんとアブラハムが100歳の時でありました。21章2節に、彼女、サラですね。サラは身ごもり、年老いたアブラハムとの間に男の子を産んだ。それは神が約束された時期であった。25年という月日が神の約束された時期であった。25年が経ち、ついに約束の遺作が与えられました。25年待った夫婦にとって、どれほどの感動と天にも昇る歓喜だったでしょうか。特に女性にとっては子供を授かるということは大きな祝福です。 まさに神の時は満ち、神様はサラを顧み、サラのためにこのことを行われました。きっとですね、人間の書く小説でしたら、ここのハッピーエンドでですね、終わっているんじゃないかと思います。ああ、めでたしめでたし。ついに神様の約束が実現して、子供が与えられた。けれども、私たち今日22章を読みました。神様の御約束、神様のご計画はまだ完成されておりませんでした。21章ではまだアブラハムの信仰は完成には至っておりませんでした。22章の一節、今朝共に購読しました。31ページ。これらのことの後で、神はアブラハムを試された。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると、神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人子、イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。それは25年待って待って、やっと与えられた一人子、大切な大切な息子、イサクを全焼の生贄として捧げよう。そのようなご命令でした。父アブラハムの心はいかばかりだったでしょうか。ある方とですね、この学びをしましたときに、この箇所はあまりにもひどいですね。神様の愛、神様は愛というけれども、その愛を理解することができない。そして、アブラハムはしかり、サラの思いはどうだったか。実際アブラハムはサラに聞いたんだろうか。ですね。そのようなことをですね、話してくださる方がいらっしゃいまして、改めてですね、聖書を読みですね、読む、学ぶ必要があることを、またその時に覚えたわけですけれども、今日この箇所は、アブラハムにおいて、神様が信仰を試される。それは、全く人となりなさい。信仰の父となりなさい。いや、そのようになるように、神様の選びを受け、歩んできたアブラハムに対する神様の与えられた試練であったわけです。先ほど言いました、25年の約束を待って待って、やっと与えられた一人子イサクを捧げなさい。ここの箇所はですね、毎度読むたびに涙がこみ上げてくる、このようなシーンではないでしょうか。父と息子の語り合い。お父さん、この焼き尽くす捧げ物にする子羊は一体どこにいるんですか。お父さんは言います。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊は、きっと神が備えてくださいます。アブラハムは神様の御声に聞き従い、イサクを連れてモリアの山に登っていきました。祭壇の上に焚き木を並べて、イサクを縛り、祭壇の上に乗せます。そして力を振り絞り、イサクに向かって刃物を振り下ろします。その時、11節、天から主の御使いがアブラハムを呼びました。その子に手を下すな。何もしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今分かったからだ。あなたは自分の一人子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。そしてアブラハムはその近くにイサクの代わりにお羊が備えられていることを知りました。ここから大変有名な御言葉、22章の14節、主の山に備えあり、神様を信じ、神様に従っていったとき、そしてそれをすべてを捧げていったとき、まさにモリアの山に登ったとき、アブラハムはそこで神が備えてくださるということを体験しました。モリア山に登らなければ、神様の御言葉に従ってみるということをしてみなければ、体験してみなければ、主の山に備えがあるということも、アブラハムはこの時体験することができませんでした。これを通して、最後16節に語られているように、アブラハムに再び、 あなたを祝福する。そしてその祝福はアブラハムのみならず、子々孫々に至る祝福をあなたに与えよう。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞き従ってからである。この神話まさにですね、この父と子の神話、父なる神様とイエス・キリストのこの十字架に向かわれる神を私たちに教えているものであります。そのようにして神様の御心がなされるとき、神様が栄光を表されるとき、神の現実が動き始めるとき、私たちの地上に、私たちの生きるすべての現実の中に神様の御業が表されていくとき、神様は私たちに信仰と、そして従順ということを訓練されるということを、アブラハムのこの記事を通して私たちはたびたび教えられていきます。しかし、今日、御言葉を通して私たちが聞きたいことは、なぜアブラハムがこのような信仰の完成に至ったかということです。そこには、25年の期間、神様がここではっきりと22章の一節で、これ大事な言葉ですね。これらのことの後で、神はアブラハムを試された。ある時ですね、昨年になりますけれども、このノアの会でですね、ちょうど、まあ私自身が、癌の病を通してですね、様々なこの試練の中、恐れの中にをですね、置かれている時に、ノアの会の学びで、この創世記22章の一節からのこの主の山に備えあり、この学びがちょうど与えられました。そしてその時、私は皆さんと共に学びをしながら、これらのことの後で、このことが大変大きな励ましになりました。つまり私たち与えられる様々な試練、生活の中で、また私たちが歩んでいくこの信仰のレースの中で与えられる一回一回の試練は、苦しみは、神様がここで一節ではっきりとアブラハムに語っているように、これらのことの後で、すなわちすべて神様の見許しと神様の見せつりと神の時の中で必要な試練が与えられるということを私たちに教えているのであります。突然降りかかってくる試練は私にはふさわしくないものと思う。いや、なんでこんな試練が起こったのか、なんで私ばっかりこのような出来事が起こるのか、たびたびに私たちはそのように思います。神様の祝福から離れてしまったのか、生活のただ中で、困窮の中で、なぜ神様はこのような出来事を起こされるのか。私たちは今日アブラハムに学ぶことは、もちろん従順であることの祝福、けれども、その従順のその背後には、25年間の月日を通して、その信仰の歩みを通して、神様ご自身がアブラハムに訓練を与え、一回一回、この時、これらのことの後でと言われる、神様の時の中で、綿密に計画されたご計画の中で、神様は私たちの信仰を訓練されるということです。そしてそこで、先日リバイバル祈祷会で、久米宣教師がですね、このウラン君との交わりの中で、また再び語られた、マタイ伝の6章33節の御言葉をお話ししてくださいました。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればすべてのことは、必要はすべて与えられる。まさに私たちはその信仰のレースの中で、一回一回神の時にあって、私たちがそこで神の国と神の義を選んでいく訓練、神様の御声に聞き従っていく訓練、そしてそれは何よりも神様を信頼していく訓練が、このアブラハムにおいて25年の期間なされていたということ。ご存知のように、アブラハムの信仰の完成は22章で成り立ったのであり、初めから完成者となっていたわけではありません。約束の地を出てからすぐにエジプトの下り、自分のですね、あまりにも美しい奥さんを妹と言ってですね、偽って、そして大変な迷惑をかけます。そしてその罪はですね、その失敗を同じように息子にも継がれていくことがですね、聖書に書かれています。 私たちの信仰の歩みの中においてもそうです。時にその御声を聞くことができず、また失敗しつまずき倒れていく時がある。けれどもです、その時その時において神様がアブラハムに何度となく御言葉を語られたように、その約束は神様の側において何一つ忘れられていない。いや、神様はむしろそれを成し遂げるために約束を成就し、そしてアブラハムが全く人、すなわち神と共に生きる幸いなものとなるために、神様は信仰の訓練をされる。25年間その訓練の中をアブラハムが歩んできて、そして22章の最後一節のところで、これらのことの後で、ですから神様は私たちにその訓練を与えられるとき、私たちがどのような状況かということ、どのような私たちが信仰のレベルにいるのかということは神様はよくご存知です。大きなレベルに至っていない私たちに大きな苦難は与えられません。その都度その都度私たちの信仰の歩みに合わせて主は私たちに試練を与えられるということ、そしてその月日を通して私たち一人一人も全く人に変えられていくということ。今日このヘブライ人への手紙の10章を共に開きました。お開きになる方は414ページです。新約聖書414ページ。今日このところで、ヘブライ人への著者が語っています。35節。ご一緒に読みましょうか。35節、36節を共に読みましょう。414ページ。ヘブライ人への手紙10章、35節、36節を共に読みます。3、はい。だから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。アーメン。アブラハムがなぜ22章最後のところでイサク一人を捧げなさいと言われたとき、はいというこの言葉を持って捧げることを、そのことをすることができたんでしょうか。それは25年の歩みの中で、まさに今共に読みました、この確信には大きな報いがある。主は25年そのような貧しき私を御約束のもとにずっと導いてきてくださった。そしてついに21章のところで約束の子が与えられました。それはあまりにも考えにくい奇跡でありました。サラから子供が生まれること、年老いた二人から子供が生まれることはあまりにも常識外れでした。人間の知識を、思いをはるかに超えた神様の御業でした。けれどもアブラハムはそこで、まさに神様は無から有を生み出されるお方、死人を復活させるそのような力を持っているお方、私たちの無、何にもそこから考えられない。私たちが現実を見るときに、そこからどうやって信じていこう、どうやって希望を持っていこうか、そのようにわからない、そのような現実の中でも、神様は確かに約束を実現してくださるお方であるということを、アブラハムは25年の月を通して学んだのであります。事実、信仰を学んだのであります。そしてそこで神様を愛し、神様に従っていくとき、神様は必ず祝福してくださるという確信を得るに至ったのが、イサク奉献の時であったのです。この確信には大きな報いがあります。私たちも今それぞれに信仰のレースを歩んでいる一人一人です。けれども私たちはもう一度そのところで、神様の御言葉に立ち、そして何度となく神様の御声を聞きながら、私たちが祈り、そして神様は必要な訓練を信じるために、そして信仰の完成のために、私たち一人一人が全く障害を持って、神様に栄光を期すものとなるために、神様は一人一人に必要な事柄を成しておられるということ、 そのことを私たちはこのレースの様々な戦いの中で学ぶものになりたいと思います。そのことを信じるものになりたいと願います。そして私たちはその幾度とない訓練を通して、私たちもまた信仰の人になっていくんです。ですからアブラハムは信仰の父とならされていった。信じせしめられていった。全く人にさせられていった。自分の自らの力でなったのではありません。信仰の歩みはそうです。自分の力で信じるのではありません。内村勘蔵先生がおっしゃったように、信じせしめられていくのが信仰の世界です。アブラハムもまた、そのようにして信仰の父となり、そしてその現実においては、目に見えないものを信じていく。目に見えない神様の御約束により頼んでいくとき、いかなる祝福と神の現実を拝することになったか。私たちもそのような信仰のレースを歩んでいくものになりたいと願います。なぜなら、この11章のところで、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確信することだからです。目に見えるものにより頼むことをせず、そこで語られている神様の御約束に、そして決して常しえに変わることのない神様のご愛の中で、私たち一人一人がそこで信仰を学び、そして従順を学ばされる、そして私たちが御国に行くまで、その戦いを主が先立って導いてくださり、私たちは一回一回のその訓練の中で、私たち一人一人が信仰を鍛えられていくとき、最初はもやしのような信仰かもしれないですね。けれども、だんだんそれが訓練を通して太い幹になり、最後、私たちが本当に主を栄光を拝していくものに変えられていくのであります。私たちが今日この御言葉を通して、十一章の六節に書かれておりますように、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。信仰がなければ、私たちがどんなに祈り、どんなにたくさんの奉仕をしても、神に喜ばれることはない。でもだとすれば、私たちには神様がその信仰を養うために、いかに多くの訓練を私たちに与えられ、そしてそれを始められた方は必ず、今日のアブラハムがイサクを捧げるまでに至った、その素晴らしい信仰の実を私たちにも結ばせてくださると信じます。アーメン。最後にですね、いつもですね、この箇所を通して皆さんに紹介する、この柳原忠夫先生のですね、この文章を皆さんにご紹介して終わりたいと思います。今、約束の一人子、イサクを捧げようとの命令を受けたときに、そのところになりゆくを、どのようになるかを知らずして、これを、アブラハムは捧げたであろう。しかし彼がこの素直なる信仰的従順をもって約束の子を約束の主の御手に委ねることを成し得たのは、彼がエホバを信じ、切にいたからである。エホバを信じることができたのは、彼がエホバを愛していたからである。彼は長年、信仰の導きを神より受けた。父の家を離れて波乱を出てから今日に至るまで人生の様々な試練において神は彼を救い、彼を教え、慰め、叱りつつ彼の信仰を守り、これを順化したもうた。彼は長年の信仰生涯を神と共に歩んできて、己が神より深く愛されていることを知った。彼自身がこの神に対して深き愛を持っていたのである。彼は神から子を与えられたがゆえに神を信じたのではない。何らかの利益を与えられたから神を愛するのではない。神の賜物を愛するのではなく、私たちは神ご自身を愛するのである。彼は今や一切の功利主義を超えた絶対的信仰の極地に、 全く肉的基礎にたたらざる霊的なる純粋な信仰の立場に到達したのである。最後ここからがですね、いつも皆さんに紹介する大切なところです。神はアブラハムに向かって信仰の歩みの全きことを要求したまい、アブラハムはついにこの完全に到達したのであるが、しかも彼の信仰の完成そのものが神の恩恵恵みの御手によったのである。彼の信仰の完成に必要なものは二つであった。人生の苦難がその一つであった。神の恩恵がその二つであった。しかるに苦難もこの恩恵神様の恵みの一部であるから、結局神の恩恵が恵みが彼の信仰を完全に至らしめたところのすべてであった。私たちに信仰を与えられた神様が私たちの信仰を苦難を通して全きもの完成に至らしめてくださる。そしてそれに必要なものは何か、苦難であるということですね。そして神様の恵みであるということ。私たちは今それぞれのレースの歩み途中であります。その試練の中でもう一度私たちもこの信仰へ、そしてここでしっかりと神様の訓練の中で神により頼み、現実ではないですね、この世のものではない、本当に神に信頼していくということを私たちはこの時学ん、そして素晴らしい栄光がそれぞれの生活の現場で起こされていきますように、主に期待してまいりたいと願います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この朝新しい週間の始まりに私たち一人一人の名を呼び、あなたの命の御言葉をお語りくださり、聖霊様のあなたの豊かな御取りなしの中で私たちが御言葉に聞くことができましたことを心から感謝いたします。どうか続けて聖霊様が新しく始まるその一週間の中で今日の御言葉を語り続けてくださり、私たち一人一人もこの信仰のレースを走り抜き、あなたに定められたこの道においてあなたから信仰の訓練をいただき、私たち一人一人が素晴らしい栄光を生活のただ中で表していくことができますように、この世の常識ではない信仰によって私たちがこの地上においてもなお多くの実を結んでいくことができますように、どうぞ私たちを憐れみ助けてください。25年間の月をもってあなたがアブラハムを完成に至らしめたように、私たちもどうぞあなたに与えられたこの生涯をもって信仰の完成にあなたが導いてくださり、またそこであなたを愛することを知ることができますように、どうか新しい週間やこの生涯があなたによって素晴らしい祝福に満ちたものとなりますように、そして私たちのみならず、どうぞ私たちに続く子々孫孫の祝福が、この地のそして全世界の祝福が私たちのこの教会の信仰を通して成し遂げられていきますように心よりお祈りいたします。必ずそのようにしてくださることを信じ、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。